呼び、ゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。それから、弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペテロに言われた。あなた方は、このようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。本日の宣教、リバイバルを起こす教会の祈りと題しまして、末森桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。素晴らしい主の皆を心から賛美いたします。ご一緒に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と、今日ここに招かれたことを主感謝を持ってご挨拶しましょう。祝福します。祝福します。祝福します。ひろき君も祝福します。ライブ配信の皆様も祝福をお祈りいたします。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、素晴らしい主の皆を心から賛美いたします。またこのような良き日を私たちに与えてくださり、この朝兄弟姉妹と共に一つのところに集まり、あなたの体なる教会に集まり、十字架のもとに招かれ、またライブ配信を通して共に捧げる方々と、また今日ここに来ることができない全ての兄弟姉妹たち、辞める者たち、一人一人と共に心を一つにして礼拝を捧げるこの朝を心から感謝いたします。どうぞ主よ、天の門を開いてくださり、この礼拝を通して御霊を私たち一人一人に豊かに注いでください。私たちの心に、また私たちの教会に聖霊を下ってください。そしてどうぞ今日いただく御言葉をもって、新しい週間、また私たちの人生の歩みをあなたが導いてくださり、御言葉の通りに、主が語られた通りに私たちが生きていくことができますように、今日聖霊によって私たちに信仰を与えてください。どうぞ主を見上げることができますように、主だけを信じ、主の御言葉のうちに真理のうちを自由に歩んでいくものとなさせてくださいますようにお願いいたします。そしてこのところから、この朝、また今日の一日礼拝から、その私たちに与えられている場所に世に証人として出ていくことができますように、今日私たちを使わせてください。今日すべての方々に聖霊の豊かな恵みが注がれますことを心から信じて主に期待いたします。足りないものが御言葉を取り継ぎますので、どうぞ主を憐れんでくださり、聖霊様、口を思いを清別してくださり、どうぞ主が語りたいことだけを十分に取り継ぐことができますように助けてください。感謝します。イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝、主が中島ひろこ姉妹を通して教会に祝福を加えてくださったことを、心から主に感謝し、すべての栄光を主にお返しいたします。おととし休暇をいただきましたときに、主人と二人で北海道に旅行に行きました。そしてその時に旭川におりましたので、 ぜひ一度私も三浦愛子さんご夫妻の通われた教会、また主よかり峠のモデルになった長野正夫兄弟のこの教会を訪れたいと思いまして、旭川六条教会で日曜日の礼拝に預からせていただきました。その時ですね、三浦愛子さんと教会生活を共にされ、また三浦愛子さんの今読書会などを導いておられる羊の方がこの教会を案内してくださいまして、また長野さんのですね写真を実際に見せていただき、いろいろとお話を伺わせていただきました。私は本当にただのミーハーですけれども、この方に三浦愛子さんたちご夫妻、三代さんとですねご夫妻はどこに座ってらしたんですか礼拝でですね、なぜかというと、どなたかに行ったらそこの写真を撮ってきてねって、清香さんだったかな、ちょいらっしゃらないんで聞きませんけれども、ということでですね、その方にどこにご夫妻座ってたんでしょうかと言ったらですね、ああちょうど先生たちが座ってたところですと、もしかしたらビップサービスかもしれませんけれども、しかしそのように言われてさらにテンションが上がりですね、うわもう素晴らしい公演に預かったなと、そのようなことを思い起こしました。今日までのこの中島ひろ子さんの証を何度か伺わせていただきましたけれども、玉川教会に流れているこのリバイバルの命、聖霊の働きを改めて深く教えられ、主より深い感動とまた慰めを私自身受けております。今日のですねリバイバルを起こす教会の祈りが積まれてリバイバルは起こってるんだな、聖霊の働きは各地で起こされているんだな、いろいろな現実が、戦いが目の前にありますので、私たちはその目の前の現実で一喜一憂してしまう、失望してしまうんですけれども、しかし目の見えないところで、私たちの計り知れないところで、聖霊の働きがこの祈りを通して、教会の皆様の熱き祈りを通して起こされていることを心から信じ、そして感謝いたします。そしてそのようにしてくださる主の御名を心から賛美いたします。先ほど中島ひろ子姉妹が20年前バプテスマを受けられまして、20年の信仰生活とおっしゃっておりましたけれども、20年前はかつてはこの玉川教会は10人そして15人という霊的に非常に疲弊しきっていた状況でありました。玉川教会にその中で2004年、ちょうど20年前ですけれども、リバイバルと世界宣教の命を受けた野口ヒューマン先生が使わされ、10年の野口先生ご夫妻の涙の祈りと多くの犠牲を通してリバイバルが起こされ、やがてその祈りの中で野口先生ご家族はバプテスト連盟派遣の宣教師としてインドネシアに使わされていきました。そして一昨年には、2022年には二組目の宣教師として、クメレイ宣教師が教育宣教師としてインドネシアに使わされていきました。教会のリバイバルとともに、世界宣教の技が前進し、現在、私たちのビジョンは10組の宣教師派遣、そこまで主が私たちの信仰を引き上げてくださいました。使徒言行録の1章の8節をご一緒に告白したいと思いますが、もう開かなくても言えることでしょうか。一応お伝えしておきますと、213ページ、新約聖書213ページ、使徒言行録1章8節をご一緒に読みましょう。使徒言行録1章8節を共に読みます。新約聖書213ページです。3、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。アーメン。今見ますと、多くの方がもう目をつぶって告白されておりまして、本当にこの御言葉が繰り返し主に語られている御言葉であり、私たちのうちに成就していることを心から感謝いたします。先日の祈祷会で あなたの夢は何ですかというこのタイトルを持ってメッセージをさせていただきました。今日ともきくんがいらっしゃいますけれども、数年前ですね、この玉田ともきくんが弟のですね、ひろきくん、ひろきの救いが俺の夢だとですね、こういう名言を玉川教会に残してくださり、語り継げられ続けられております。もうたびたび思い出しながら、すごい夢だよな、弟のひろきの救いが俺の夢だ。皆さんの夢は何でしょうか。もうすぐに幼子の祈りは聞かれまして、ひろきくんはバプテスマに預かっていきました。今使徒言行録一章八節を読みましたが、これが神様の夢です。神様のビジョンです。聖霊が下り、教会が誕生し、そこに集まる一人一人が聖霊の力を受けて、地の果てに至るまで証人になること、これが神様の夢であります。イエスキリストを信じて信仰生活を何十年しておりましても、毎週の日曜日に礼拝を捧げておりましても、聖霊の力を受けていないクリスチャンは常に自分のことばかりです。自分の夢、神様の夢のためではなく、神様の夢の実現のためではなく、自己実現のために、自分の時間、自分のお金を使います。具体的に申しますと、証人として生きることに、福音を述べ伝えることに、伝道することには興味がなく、神様の栄光のために全てを捧げるということは考えもしません。自分の栄光のために楽しむこと、そのためなら惜しみなく時間と能力、お金を使って生活をします。これが肉の人です。イエスキリストを信じていても、聖霊の力に預からなければ、私たちはいつまでもこの肉の人であります。しかし聖霊が下ると、聖霊の力を受けると、神様の夢、神様のビジョンがその人のうちに望み、自分ではなく神様を愛するようになります。イエス様を愛するようになります。イエス様の体である教会を愛するようになります。イエス様が愛して愛して命を捧げるほどに愛された魂の救いのために祈るようになります。弟の救いが俺の夢だと、これは聖霊の働きであります。神様のために、イエス様のために、教会のために、私には何ができるだろうか、何を捧げるべきだろうか、イエス様が何を喜ばれるだろうか、このように考えるようになります。主の証人になりたいと願うようになります。この素晴らしい福音を、救いを証ししたいと願うようになります。そのような思いを私たちに与えてくださるのは聖霊様です。なぜなら神様は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられるからです。作られた全てのものが福音を聞いて神様に立ち返り、永遠の命を受けることを神様は願い求めておられるからであります。そのために教会に聖霊が下って、教会が聖霊の火に燃やされて、リバイバルされて、そこに集まる一人一人が聖霊を受けて、地の果てにまで福音を述べ伝える証人になる、これが神様の夢であります。聖書の時代ではありません。今もこれが神様の夢であります。神様の抱いていらっしゃるビジョンであります。そしてこの神様の夢、ビジョンが実現するために、今朝ヨハネによる福音書この15章を共に購読しましたが、イエス様は私たちの信仰生活の重要なことをお語りになりました。ヨハネによる福音書15章、ヨハネによる福音書15章 それは信仰に生きるということが、イエス・キリストを信じて生きるということは、ブドウの木であるイエス様につながって生きることです。ブドウの木である私につながって、あなた方は命を得て枝となって生きていきます。そのように言われました。15章の5節を読みましょう。ヨハネによる福音書、15章の5節を読みましょう。ヨハネによる福音書15章の5節3。はい。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。アーメン。イエス様ははっきりおっしゃる方であります。あなた方が私につながっているなら、あなた方は豊かに実を結ぶことができます。私たちがブドウの幹につながっているなら、枝は自らがその命を生み出していくのではなく、ブドウの幹につながっていれば、そこにつながっている枝はおのずとブドウの幹から栄養を吸収して実を結ぶことになります。そのブドウの幹が良い幹ならば、良い命がそのブドウの木にあるならば、その幹からおのずとつながっている枝は栄養をいただいて、命をいただいて、おのずと実を結んでいく。このことをイエス様は語られたのであります。けれども、後半でイエス様がおっしゃったことは、しかしもし私から離れているなら、つながっていなければ、あなた方は何もできません。つまり、つながっていなければ、豊かな実を結ばないということです。はっきりしています。つながっているなら、おのずとあなたの力ではなく、主の恵みによって、力によって成長し、実を結んでいきます。しかし、つながっていなかったら、実を結ぶことはできません。いや、イエス様がおっしゃったことは何もできません。神様を信じてイエス・キリストに救われて生きるということは、信仰を持って生活をするということは、何か漠然としたものではありません。非常に具体的で実際的であります。イエス様につながっていれば、具体的な実を生活の中で結んでいきます。御言葉の力を体験されるでしょう。主の御臨在を体験されるでしょう。主の十字架の愛、贖い、救いの力、復活の力を体験していくでしょう。そうしましたら、それを証しせずにはいられなくなるでしょう。伝えずにはおられなくなるでしょう。それがあまりにも素晴らしいことだから。かつて私は、チャギ&アスカのおついですね、知らない方も中にはいらっしゃると思いますけれども、昔昭和の時代に大変人気のありましたグループですけれども、チャギ&アスカの大ファンで、ありまして、その素晴らしさを述べ伝えるこの凄さを、この音楽の凄さ、歌唱力の凄さ、これを、素晴らしいチャギ&アスカのこの楽曲を述べ伝えるために必死でありました。いいファンだと思いますけれども、そのために何をするか、コンサートに行ってほしい、行ってほしいんで、行って聞いて体験してほしい。ですから私がコンサートのチケットを買うんです。そして渡すんです。行ってください。あるいは一緒に行きましょう。私が出しますから。そして行って聞いてみて。とにかくすごいから。そして聞いていいと思ったら、今度は自分でチケットを買ってください。という、こういう、なんていうの、商売じゃないんですけれども、ただそこにあるものは、この素晴らしさを伝えたいということだけです。この凄さを体験してほしいから、行って聞いて一緒に行って、そのためにお金も払うから、全然惜しみない、お金も払うから、行って聞いて、どうだった、 感動したでしょ。本当に感動した。その一緒にですね、行ったいとこは、すごいね、と感動しておられました。本題に戻りますけれども、イエス様につながるということは、具体的に、ではどういうことでしょうか。これは、イエス様の体である教会につながるということです。教会の命につながって生きるということです。信仰生活は教会生活です。そして今朝皆さんと共に分かち合いたいことは、教会の命につながるということは、教会の祈りにつながって生活をするということであります。信仰生活は教会生活です。教会生活とは祈りの生活であります。これが霊的に私たちを養い、そして成長させていくのであります。戦いの中で主の恵み深さを、救いの深さを、贖いの力を味わっていくのであります。ここに皆さんのうちに一週間に一度だけご飯を食べる人はいないと思います。毎日、人によっては三食、ご飯を食べて日々の生活を保っていきます。もし一週間に一回の食事であれば栄養が十分取れなくて疲れ果ててしまうことでしょう。力なく生活ができないでしょう。頭も働かないので学校で勉強もできないでしょう。お仕事をすることもできないでしょう。だから私たちは毎日ご飯を食べています。霊の生活も同じです。信仰生活も同じです。毎日霊的な糧が必要です。毎日聖霊の力が必要です。毎日御言葉による励ましが必要です。毎日聖霊の恵みが、満たしが必要です。御言葉と祈りの生活があって、私たちの霊は元気に生きることができます。しかしそうでないと、私たちは疲れていきます。イエス様が15章の5節、先ほど読みました。この御言葉はもう一度読みましょう。15章の5節、ヨハネによる福音書15章の5節。ヨハネによる福音書15章の5節3。はい。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私たちは教会の命につながらなければ、教会の祈りにつながらなければ、言い換えるなら祈らなければ何もできない存在なのであります。私たち皆神様に作られて、命の息が吹き入れられて霊的な存在とされました。この霊的な私たちは、その霊的であることを保つためにいつもイエス様の命が必要です。聖霊の命が必要です。聖霊の力が必要です。教会の命につながらなければ、祈らなければ、霊的な力をいただくことができずに、私たちはこの地上にあって何もできない。人間的なこと、肉的なことはいくらでもできるかもしれない。しかし霊的なこと、証をすること、証人として生きること、これは祈らなければできません。15章の16節を読みましょう。15章の16節、ヨハネによる福音書15章の16節を読みましょう。3。はい。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。今日私たちがここにおりますのは、主が私たちを選んでくださり、私たちを呼んでくださったからであります。中島ひろこ姉妹が今日この玉川教会に転入会をされましたのは、主が姉妹を選ばれて、玉川教会に主が姉妹を呼ばれたからであります。 そしてその大目的は祈るためであります。私たちは祈るために選ばれたのであります。祈るために教会に招かれ、主に呼ばれたのであります。祈りの精神を書いた P.T. フォーサイスのこの短い文を皆様に紹介させていただきます。祈りはしばしばクリスチャン生活の重要な手段と主張される。しかし祈りは単なる手段ではなく、クリスチャン生活の大目的なのである。もちろん祈りを手段と呼ぶことは誤りではない、間違いではない。特に初めの段階ではそうであっても、最終的段階ではクリスチャン生活を送るために祈るというよりも、祈るためにクリスチャン生活を送るという方がより正しいと言えるだろう。私たちがイエス・キリストを信じ、救いに預かり、選ばれたのは、呼ばれたのは祈るためであります。私は今回、昨年からでしょうか、中島ひろこ姉妹とこの教会生活を共に過ごしながら、姉妹がこの教会に、そして主に選ばれ、また呼ばれたのは祈るためであることを思います。主と共に祈りの戦いをするためであると思います。そのために姉妹が召し出されたことを思います。しかしこれは姉妹だけのことではありません。皆さん、私たちは祈るために神様に選ばれたのです。教会の祈りにつながり、天の門を開くために、そして愛する者たちに救いが与えられ、癒しが与えられ、リバイバルが起こり、世界宣教が前進する、そのために私たちは神様に選ばれ招かれたのであります。今週の金曜日から韓国にメッセージのご用に行きますので、次ここに立つ時は正解の時になります。今回韓国で、メッセージをするこの準備を今しているんですけれども、リバイバルの起こっている国、むしろ私たちが多くを学び、この叫びの祈りも韓国からいただき、新生教会を通してその命に預からせていただき、どんなメッセージが、祈りのメッセージをすることができるだろう、そのことを思いましたけれども、今私たち、私自身、玉川教会に仕えさせていただきながら、蒼天祈祷会にあって、あるいは40日の祈祷会にあって、祈る祈りはたくさんの何十人何百人いる教会ではありませんので、その祈りというのは蒼天祈祷会においては2人の時もあるし、3人の時もあるし、あるいは40日の祈祷会では4人5人ですね。以前ですね、この孫本兄弟、2018年に玉川教会にいらっしゃって、リバイバル金曜日のですね、当時のリバイバル祈祷会の話をしてくださって、当時は、私とレイさんと小杖さんとですね、そして桃子さん、ここを全部少し取っ払って、正座して新生教会の真似をして、正座してガーって やってたんですよね。でその当時は桃子さんがギターを弾いてたって言うんですよ。ですからそれぐらい人が足りなかった。桃子さんがギターを弾かなきゃいけないぐらいですね、もう行き詰まっておりましたんですね。しかしそれが恵みだったんです。その祈りがリバイバルを起こしていくんです。人数ではないんです。蒼天祈祷会の先日、雪の日でですね、皆さん来ることができなくって、その時はたった私含めて3人でした。しかし暑い暑い暑い暑い、もうなんだこれはという、暑いな朝からというですね、雪は外で寒いのに。しかし主がそのことを通して教えてくださいました。人数ではないということです。しかし来てください、皆さん2人3人でいいと言っているのではありません。いいか、いいか、そんな人数少ない方がいいかではありませんので、私が言いたいことはわかりますね。一人一人がその責任を持って、神様に選ばれたこと、神様に召し出されたこと、祈るために玉川教会につながっていること、その召しを皆さん思い起こしてください。そのために選ばれたんです。 皆さんの祈りがリバイバルを起こすんです。玉川教会にリバイバルを起こすんです。世界宣教に勝利をもたらしていくんです。皆さんの家族に救いを起こしていくんです。それはあまりにも小さい、あまりにも力がなくて、あまりにも悲しい感じになってしまう時が多々ある。あまりにも力がなくて、しかし主はこの祈りをリバイバルに用いられるんです。最後にマタイによる福音書、イエス様のゲッセマネの祈りを、戦いを開いて終わります。教会の祈りはイエス様のゲッセマネでの祈りを共に祈っていく祈りであります。つまりイエス様のこのゲッセマネの祈りを私たちが読んでわかるように、祈りは戦いでありました。イエス様はご自分の最後十字架を取られるために、最後祈りを通して勝利に預かっていかれました。祈りを通して神様からお力をいただき、確信を得て、さあ立て行こうと十字架に向かって、死に向かって立ち上がり歩んでいかれました。死の向こうにある復活のためにイエス様は祈られました。その祈りは悲しみもだえながら、死ぬばかりに悲しいと、そのように言う祈りでありました。うつ伏せになり、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに、このように祈る祈りでありました。ルカによる福音書の並行記事によるならば、イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。先日のこの祈祷会の中で、ある方が涙を流し、もう腹にも出て祈っていらっしゃったことを聞いて、全部ある韓国の先生から言っていたことだそうです。流せるものは全部流して祈りなさい。汗も涙も鼻水も鼻血も出してですね、まあ、姉妹が祈られた。それほどに切羽詰まった祈りを姉妹がされていたということです。その祈りの戦いはイエス様の戦いでありました。イエス様の祈りの戦いは、汗を流し、涙を流し、血を流し、救いのために祈られました。悲しみもだえながら祈られました。今日イエス様は私たちに38節読みましょう。26章の38節をご一緒に読みます。26章の38節です。マタイによる福音書26章の38節をご一緒に読みましょう。はい。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。アーメン。もう一度読みます。はい。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。アーメン。ここを離れずに私と一緒に目を覚ましていてほしい。教会から離れずに、祈りの戦いから離れずに、これが主と共に生きることであります。これが信仰生活であります。何ができたできたかではない、何ができたかできなかったかではない。主は私たちにここを離れず私と一緒に目を覚まして祈ってほしい。今日私たち一人一人に、私に主が語られていることを覚えて心から感謝いたします。教会から離れないで、祈りの戦いから離れないで、私と一緒に戦ってほしい。私と一緒にリバイバルを起こしてほしい。魂の救いを見てほしい。これが主の願いであると信じます。これが私たちが主に選ばれた目的であります。ここに教会のリバイバルを起こす力があると信じます。皆さんは神様に選ばれた方々です。主に呼ばれた方々です。あと2週間聖会の勝利を信じます。素晴らしい栄光が聖会に表されることを信じます。素晴らしい聖会の日を共に迎えましょう。そしてそのために残りの2週間、朝に夕に教会に集まり、イエス様と共にゲッセマネの祈りを、この祈りの戦いをしていきたいと思います。そしてどうぞ皆さん、 2日間の聖会に集まってこの力をいただきましょう。2日間のこの聖会です。1日ではありません。2日間の聖会を主が備えていらっしゃるこの恵みの御座に集まって共に心を一つにして聖霊の力に預かりましょう。お祈りいたします。ご愛なる天皇お父様、聖会を前にして主を一日一日私たちに朝に夕にと祈りの場を開いて備えてくださっていることを心から感謝いたします。いつもあなたはこのようにして苦しみもだえながら私たちのために祈り、ゲッセマネで待ってくださっておられます。ここを離れずに私と一緒に目を覚ましていてほしいと今日主に語られたことを感謝いたします。主を助けてください。憐れんでください。聖霊様、この御言葉に生きる信仰を与えてください。イエス様、あなたを一人にせずゲッセマネに共に戦う信仰を与えてください。憐れんでください。助けてください。そしていよいよ玉川教会にリバイバルを見せてください。日本の地にリバイバルを見せてください。そして世界宣教に大いなる勝利を見せてください。どうぞ主よ、あなたの御旨が、あなたの国が、神の国がいよいよこの地に来ますように、私たちが愛して愛してやまない祈っているすべての者たちに来ますように祈ります。そのためにどうぞ私たちを用いてください。私たちを祈りに立ち上がらせてください。どうぞ主よ、あなたの御そば近くにいつも祈らせてくださいますようにお願いいたします。今日中島ひろこ姉妹が素晴らしい恵みのうちに転入会をされました。どうぞ姉妹がさらにこの教会につながり、リバイバルの命の中で祈りの戦いに勝利していくことができますように、また私たちも共にこの祈りに立ち上がる時となりますように、あと2週間の聖会に向けての日々をどうぞ整えてください。そして2日間の聖会をどうぞ大いに素晴らしいリバイバルの時として、私たち一人一人皆ここに集まってその恵みに預かることができますように、素晴らしいリバイバルを拝する時となりますように、そのために備えてくださっている純正先生を感謝します。背後の神聖教会の祈りを感謝します。どうぞ共にこの恵みに預からせてください。イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。